これあのホテルの室内に自転車を止めるのずっていう。
これありだったのホテル的に。
あのホテルの人に確認したの、うん、チャリどこ止めたらいいですか、僕自転車で来てんですって言ったら、うん、あーってちょっと困った顔して、うん、お部屋にどうぞって言われてマジかっ
つって。すごいね。
これ日本松市の、うん、あのビジネスホテルなんだけど、うん、まあ外に置いとくより安全じゃない。
まあね、確かにね、
うん、なんかこういう対応してんだなと思って
止めて。いやでも綺麗な部屋だね。
そう、あの他よりちょっと高くて7200円ぐらいしたのかな、
はいはい、うん、
だけど綺麗で広くてね、
うん、なんか東京じゃ安いよね。7200円じゃね、
うん、借りれないと思うこれ、うん、まあ他に別にこれについて言うことはないんだけど、うん、なんかシュールな図だよね。
いや、なんかね。
部屋の中に
どこの、どこのさ、あの、金持ちの道楽でほら、チャリこうやってるのいるじゃない。
あるある。
自分でカスタマイズして、1台、結局全部パーツ合わせたら50万で、はいはい、ああいう自転車を持ってるやつの部屋みたいな感じだよね。
そうだね。いやいや、ここもなかなか。で、あ、これがね、また日本松市のそのホテルの近くの、うん、で、探したんですよ、飲み屋を。
はいはい。
そしたら、魚旅があったの。
はいはい。
もう絶対嫌だと思って。うん、
絶対行かないね。
絶対魚旅嫌だ。もう金を払われても嫌だと思って、うん、行くもんかと思って探してたら、うん、あのちょっと裏路地のところにね、うん、一軒地下にこうお店があって、で気楽だか気八だかなんかそういう名前のお店だったんだけどさ、うん、入ったらこのカウンターの上にこの梅酒の瓶がずらっと並んでですよ。
すごい ね、
ね、自分で作った焼酎みたいなやつがずらっと並んでですよ、うん、このなんか薄汚ね感じのさ、
ね、
いかにも地元っていう、うん、俺だ、俺が大好きそうな店じゃないこれ、うん、まずもって、うん、もうここしかないと思って入って、うん、ここの御殿主と4時間ぐらい喋っちゃったんだよね。
あー、やったね。
もうね、この御殿主が素晴らしすぎたから、もうドラマの塊だったんだよね。
ほらも、
うん。最初はもう本当に、どっから来たの、うん、みたいなこと言われて、うん、いや、東京からなんです、つって、自転車でとか言って、わー、びっくりだ、みたいな。
うん、
だから自転車作戦はね、相当成功だったんだよ。
そうだね。まず、きっかけになるからね。
いや、自転車でっていうだけで、基地が扱わせて、どうしたのって言われて、いや、実はこれこれこうで、つって話が弾むから、うん、あのかなり成功だったんだけど、それで、ご店主に聞いたら、いろいろ面白い話を聞かせてくれてですね、うん、こういうのあんまりインターネットに書くと、あの、角が立つから言えないんだけどさ、
はい、
まあ、ラジオならいいだろうっていうことで。このラジオのリスナーはね、あのここで聞いたことをインターネットに書かないっていう習性を持ってる、
ね。そうね。長い間ご協力を
お願いして。一つも書かれてない。
そう。
で、
教育の行き届いたお客様たち。
そうで、ちょっと寂れてますな、二本松もなんて話をしたら、うん、いや、ちょっと前まではすごかったんだよ、つって。もう何千人っていたからね、つって。うん、もううちなんか毎日もう大繁盛だったんです、うん。さて、なぜでしょうか。去年、一昨年も、毎晩毎夜、なんつうんだ、満員。
うん、
このカウンターだけじゃなくて、こっち側に座席もあって、はいはいはいはい、座敷もあって、全部で、ね、多分ね、30人行かないと思うけど、20人、30人入る店なんだよ。
はいはい、
ずっとね、あの、去年おととし満員だったらしいんだけど、うん、なんだと思いますか？
え、日本松でしょ？
そうです。
なんだ？あ、除染が終わったからじゃないの？
は
い、
残念、逆。
逆？
除染中だから。
除染に入ったんだ今。
除染、あ、これもう終わってんだけど、うん、日本松だったら全部終わって、うん、みんな引き上げたんだけど、うん、引き上げる前までは何千人という除染の作業員がうわっと日本松に集まってきて、うん、やれーっつって除染してたから、うん、もう市内のホテルから旅館からもう全部もう長期で借り上げられて、うん、おっさん曰く何千人っていう人が、ずっと泊まってたから、はいはい、もう毎晩もう人が来て人が来てしょうがないと、
うん、
ただ日本中から集まってくるんだって。もう南は沖縄から北は北海道まで集まってくるもんだから、もうトラブルが絶えなかったんです、う
んね。そうだね、そりゃね。
まあやっぱりさ、1000人、2000人ってさ、金に困った人間が集まってくるとさ、うん、まあ揉め事ありますよ。
うん
うん、やっぱりね。
ましてや酒が入るしね。
酒も入るし、うん。で、このおっさんもね、なんか、なんていうかこう、人のいい感じなんだけど、ちょっとね、怒ったら怖いぞみたいな空気を持ってる人なんですよ。なんかその無銭飲食した男と揉めた話とかを聞かせてもらったんだけど、うん、なんかね、その若者に対して言ってたやつ、言葉は急になんか荒っぽかったりしたから、うん、ふざけてんのかお前みたいなこと言って。うん、だから、ずいぶん、もうその時は賑やかで儲かったらしいですけどね。うん、で、ツイッターにはちょっと書いちゃったんだけど、うん、もう311の夜から店を開けたっつって、
うん、すごいね
冗談だろっつって、で日本松も相当揺れたので、はいはい、電気つかねえだとか、うん、どこどこ何が倒れただとか建物にひび入ったとかあったらしいんだけど、うん、ここの店地下だったから、うん、比較的なんていうのかな、 あの警備だったんだよね、はいはいはい、損傷が、まあ、この棚とかさ、うんうん、樽とか全部ぶっ倒れてたらしいけど、はいはい、でも直せばできるって言って、うん、ましてやなんかその時町にいた人とか出張で来てた人とかはもう周り全部ダメになっちゃってるから、うん、あの食べるところもない寝るところもないっつって、うん、じゃあうちがやろうっつって、うん、もう後で写真出てくるけど60代の、うん、もう60後半ぐらいのおじいさんなんだけど、もう俺がやるっつって店開けて、でその日店にあったもの全部出して、うん、あとなんか営業してたらしいのね。
すごいね。
でその2011年の3月11日から今に至るまで休んだのはたったの5日間。冗談だろうと
って思うでしょ。でも、うん、思うでしょ、うん、うちね、うちの両親ってずっとそうだった。
行徳のラーメン屋、
行徳のラーメン屋ね、定休日1月1日のみなんですよ。
あ、すごいね。でもこのおっさんの5日間っていうのは、うん、年末年始の5日間じゃない、うん、年末年始もずっとやってるんだって、もう、うん、他にやることねえから、うんうん、もう自分にとってはもう店しかない、はいはい、奥さんと一緒に作った店らしいんだよ、
はいはい、
で奥さんがなんと震災の半年後に亡くなっちゃうん、
はいはいはい、
ご病気で、うん、もちろん半年後だからね、地震でも津波でも、もちろん放射能でもないんだけれども、うん、半年後亡くなっちゃって、うん、その時の、まあ、その、なんつうんだ、葬式の手配だ、うん、告別式だ、お通夜だ、みたいなやつの時だけ5日休んだんだけど、うん、で、5日休んだ以上は、っつって、もう、こいつのために開けるしかねえ、っつって、そっからずーっと開けてんだって。
すごいな
ぁ。いや、びっくりしたね。
いやー、すごいよ、それは。
もう仕事しかないんだ、つって。それで、ちょっとでも役に立つんなら、つって、うん、その店にさ、なんか避難の人止めたりだとかさ、はいはい、なんだ、水も出ねえ、お湯も出ねえみたいな時とかに店にあったやつをこう、放出したりとかして、うん、ずーっとやってるらしいんだよね。
へー。
うん、これ大根サラダ。
あー、美味しそうだね。
美味しかった、美味しかった。
うん。
うんうん、ちょっとけどさ、ちょっとおしゃれでしょ、なんか。
おしゃれだよね。
うん、なんかね、料理の修行してたらしいね。で、これ、うん、俺が食わされたキュウリ。
はいはいはいはい。
大根サラダ、もしキュウリが入ったらキュウリ抜きでって言ったら、うん、キュウリダメなのって言われて、うん、あ、ダメなんですって言って、その時につるっとさ、うん、まあ、それまでちょっと雑談してたから、うん、いや、石川に住んでたって言ったでしょって、うん。石川町でばあちゃんが畑からもいできたキュウリを、その場でわっとこう、味噌だれに突っ込んで食うのは好きだったんですけどね、って言ったら、うん、あれよって言われて。
田中洋次か
あるよって言われて、まさにそのおっちゃんが、うん、朝市で取ってきたキュウリを、
はいはいはい、
でこれね、唐辛子が入ってる、うん、なんかこう自家製の味噌らしいんだけど、
はいはいはい、
これだったらいいのって言われて、いやいや、やめてください、やめてください、やめてくださいって言うんだけど、うん、おじさんはもう、それだったらいいんでしょみたいな。で、うまいキュウリならうまいから、みたいな感じで、ご利用しで出してくるから、もう食べざるを得なくって、うん、で、5年ぶりぐらいに食べましたね。例の、結婚
式。そうですね。今、私は、これは、このワードは言っていいのかどうなのか、ちょっと、ためらったんですけどね。ね、
某、チラシを巻いてた結婚式の時に、余興で食わされて以来。でもね、食えたね、これはね。
ああ、やっぱり美味しいんだよね。うん、
美味しかった。まあ、喜楽さんだね。
喜楽さん。喜楽さんだね。
日本松市駅前にお降りの際は、喜楽さんにぜひ行ってほしいですけどね。
ね、
うん、これ、おばちゃんが2人いるでしょ。うん、これ、何なのかっていうと、うん、僕ら2人で楽しくおしゃべりしながらさ、2時間ぐらい飲んでたんですよ。うん、そしたら、酔っ払ったおばちゃん2人が入ってきて。
いや、目座ってるもんね。
目座ってた。
ああ。
あら、若い人いるの。嬉しいわ、私もここで飲んじゃおうっていいかしらね、やっぱボディタッチしてくるんだよね、
はいはいはい、
いいかしらね、東京の人みたいなこと言って、うわー嬉しい、もう進んじゃうみたいなこと言いながらさ、で進んじゃうとか言いながら結局生2杯しか飲まなかった
んだ。なんだそれ。
なんか近所でなんかもう飲んできたらし
い。はいはいはい、
うん、
出来上がってて、ね、
そう、出来上がっててさ、で飲みに来て、でなんか僕ともご店主とも喋りたいらしくて、うん、私二本松もずっと住んでる、ずっと住んでるのにこの店来たの初めて、みたいな、別に面白くもねえことでずっと爆笑してて、でご店主も人がいいから、あ、そうですか、これからもお願いしますね、なんつって、それでおばちゃんたちがもう自分のペースでわーわー喋るわけです、
はい、
で嵐のように30分かな40分かなぐらい、うわーっと飲んで、でなんかお通しにも手をつけずに飲むだけ飲んでさ、うん、じゃあ私また来るからって、ここ従業いないの、私やっちゃうよみたいなこと言いながら、ちょっとご店主が、あ、そうですか、でもね、人を使ったらなかなか難しいですからねみたいなこと言ってうっすらかわして、 でもおばちゃんがちょっと考えて、でもね、私もこの年で一人なのって言って。で、この、ちょっと話したの、このおばちゃんも、うん、震災の1ヶ月後に旦那さんを亡くしてるんだよね。はいはい、それも全然関係ない、あの、ご病気で。うん、だ震災の思い出と、その、あの、旦那さん亡くしたって思い出と、で、まあ、息子さんたちももう帰ってこないっていう、まあ、悲しいところあるんだけど、はいはい、まあ、ひたすら陽気なおばちゃんで、だからちょっと人とのつながりが嬉しいんだと。
はいはいはい。
だから、ちょっと働くことを何とかご利用ししてて、うん、でも私だったら大丈夫よ、みたいな。もうね、いくら叱ってくれても大丈夫だから、みたいなことを言って、あ、そうですか、つって、じゃあ、ここ電話してください、みたいなこと言って、うん、おいちゃん追っ払って。で、出てった後、おいちゃんが一言、うるさい人たちだったね。いや、いいね、こういう。
いや、それはね、スナックあるあるだ
から。スナックある
はぁ、やっと帰った、ハゲ。
でも、いる間はさ、やっぱりちゃんと話に乗って、うん、あ、そうですか、つって、ちゃんと話を合わせていくところはプロだなと思ったけどね。次、そのおっちゃんの写真やから、
あ、こうですね。いい顔してるね、おっちゃん。
なんか、昔の男って感じだよね。
本当に。科目に黙々と働くね。
黙々働いてきたっていうね。
ね。
うん。それで俺多分、なんだろう、日本酒を、熱燗のおちょこ、でっかいと、でっかいやつ。
二合どっくりで。
二合どっくりで、多分6本、7本飲んだと思うし、その前にビールも飲んだし、料理も3、4品、でっかいホケとか頼んだりしたしさ。はいはいはい、それで、あとこのご店主ご自慢の、なんか自分でつけた梅酒と、
はいはい、
桑酒。
はいはい、桑の実のね。
そうそう、桑の実の酒と、あと、かりん酒を出してくれて。
はいはい、
それで、おいくらって聞いたら、3600円いただきました。
安っ
どうしたどうしたないないないないって言って、いやいや、いいんですって言って。うん、で、なんか、おいちゃん判断で、こっから先は自分が出したみたいな、ラインがあったらしいんだよ。そこまでは、まあ、俺が頼んだラインで、取ってたらしいんだけど、そっから先はもう、飲ませたくて出したんで、いただけませんって言って。こんなのあるんだと思って。
まあ、でもね、ある。
いやいやいや、俺、ないよ、そんなに。めったにないよ。
あのね、地方のっていうか、やっぱね、ちっちゃい居酒屋行くと、で、仲良くなったりとかすると、あるのよ。
にしたって3600円だよ。
まあね、普通に2合どっくり6本で、
もう行ってるでしょ。
行ってる
ね。お通しなしで行ってるでしょ。
行ってるね。
もうね、ましてその自家製酒みたいなやつとかさ、入れたら絶対オーバーしてんのに。
いや、いいなぁ、もうさ、こういうさ、人とのつながりっていうのがさ、本当に今ないじゃない。
そうね。
都内で住んでると。
そうね。本当、魚民行かなくてよかったよ。
うん。
ね。魚民だったら店員さんと喋って飲んでも、最後には絶対さ、7800円ちょうだい。あー、俺そんなに飲んだかみたいな。なるじゃないですか。
うん、
いやいやいやいや。このおっさんはね、もうドラマの塊だったね。なんか若い頃の修行時代の話とかも聞かせてくれてた。もう自分はもうあの料理の道に行くって決めてたから、15、6の時からもう家を出て、
はいはい、
親方のところに10年住み込んで、うん。っていうともうね、自分にとってはどっちが親だか分かんないみたいになってくるんだって言った。うん、まあ親方が厳しい人で。で、自分はいろいろね、そう厳しくしてもらったことで、あの気づけたことがたくさんあった。だからやっぱりね、従業員にも厳しくしちゃうと、
うん、
奥さん亡くなってからあの女性の従業員とかね、
はいはい、
あのお店の顔になるじゃないですか、うん、で10人15人雇ったんですってもう続かないと、
うん、
すぐいなくなっちゃう、うん、あんな叱り方をしてついてきてくれた女房はよっぽどいい女だったんだなみたいなことも言うわけですよ、
ね、いいね
いやいいですよほんで、ずっとなんかそういう職人のなんかさ、うん、話、親方との絆みたいな、一番怒られてたのに、自分の結婚式の時の引き出物が、同僚やの中で一番豪華だったみたいなところで覚えてんだよね。
うんうん、
ずっと話してて、うわーっと話しててさ、一番最後に言ったのがさ、一番最後の言ったのがさ、ですから夫婦ってのは大事なんですよ、つって。で、夫婦の秘訣を教えましょうか。
うん、なんでしょうか
って聞いたら、うん、夜です。いや、そこでエロが来たかと思って。
いいね。
いや、
いいね。このお父さん。
このお父さん、もうね、今回の旅でのね、もう、ベストヒットキャラクターだった。いや、面白かった、この人
との出先は。素敵なお父さんだね。
いや、面白かった。まあ、絶対だから、もう日本松用事ないんだけど、うん、また行ってね、このおっさんとはちょっと飲みたいですね。うん、だから、いい写真だと思うんですけど、うん、別に僕今回人のプライバシー暴きに来てるわけじゃないので、うん、こういうのはね、ツイッターに上げてないんですけど、ね。
いや、すごい。いい夜だね。
いやこの日はだから、翌日、ね、6時起きで、7時か7時半には出ないと間に合わないような予定だったんだけど、うん、1時半ぐらいまで飲んじゃったね。 それで二本松から、福島市に行って、はいはいはい、でこれが飯舘村の中にあった。これもツイッターに上げた写真だけど、
ボタ山だよね、除染土の、ね。
除染した土をこうまとめて、ビニール袋みたいに突っ込んで、
フレコンパックに入れて。
フレコンパックに入れて、ザクザク積んであるっていう。
これやっぱりさ、改めて見るとすごい凝ったよね。
そうだね。だから この一山だけで多分さ、まあ、千はいかないかもしれないけど、数百袋あるからさ、うん、だからここに数百トンあるんだよね。うん、この田んぼの一面に、うんうん。っていうのがもうずらっとあって、最初案内してくれてた人に、タイさん、これいくつあると思いますって言われて、うん、まあ、ここに数百あって、なんか Google とか Microsoft のさ、うん、入試とかでそういうの聞かれるんだよね、うんうん。なんかそういうのとか類推して答えろみたいなやつ。東京都内に美容師が何人いるかとか、なんかそういうの。で、あ、じゃあ俺もやろうと思って、ここに数百あって、でそれがおそらくだけど、まあそんなに最低でもこれぐらいあるんだろうから、まあ1万から2万みたいなこと言ったら甘いって言われて、うん、220万って言われて、ぶっ飛んだんだけど。
だって、そう、このフレコンパック自体の耐久年数が3、4年とか言われてるわけでしょ。
そんな短いのこれ。
そうだよ。だから、もう、雨とか降ったら、下手すりゃ漏れ出てくるわけです
よ。仮置き場も本当にいいとこなんだ、ね、うん、仮置き場中の仮置き場、ね、うん、でまたさ、これを巡る話でちょっと悲しくってさ、うんうん、まあまあまあ一時保管だっつって置いてあって、もちろんだけど別に次に行くあてもないっていう状態で取ってあるわけじゃないですか。220万トンですからね、うん、でどこにも行きようがないからずっとあるんだろうけれども、でも飯舘村今なんか来年の4月3月30日かなぐらいから既存できるようになると、避難解除されて住んでいいよってなる、ってなると今すごい急ピッチでなんか新しい建物作ったりとか、あの除染終わったのでなんか農業を復活させるための下準備を始めたりとかやってるんですよ、っていう時に別にここの隣だったわけじゃないけど、例えばこのフレコンパック、あの汚染土がずっと積んであるこの隣の畑では、あの農業再開したかったりするんだよね、はいはい、なんだったらするつもりで動いてるんだ、うん、でも隣がこの光景だから、うん、まあまあ気分悪いじゃない、うん、ね、で農業再開してますって胸も張れない、うん、だからなんとかこの隣の畑からこいつをどかしてほしいんだって、うん、ところがどっこい、あの避難して、農業やめちゃった人からするとこれを置いときたい事情もあると、はい、置いとくと置かせてもらってますよ量がもらえるんだ、国から。だからあの別の場所に移動するって話をしても、いやむしろ置いといてほしいって言って、まあ多分その人はもう農業復帰する気ないんだろうね、むしろ置いといてくれたらそれであの金が入ってくるから置いときたいんだっていう人と、いやこっからこの村を起こしていく、再興していくんだから、こういうのはもっと見えないところに持ってきたいっていう人の間でちょっとね、やっぱりね、足並みが揃わなかったりするんだってさ、ひでえ話だなと思うよね、これもね。
いや本当にだから我々よそ者が全く知れないようなその複雑だね、
複雑だね、うん、でこれ今もう除染も全部終わってるから染料もうほとんど出ないんだって、全く出ないと言っていいぐらい、うん、あのなんだっけな、自然にある放射線量プラスその 0.01 とかぐらいだから、もうほぼないと言っていいぐらいなんだって。だけど、うん、ここで米作っても売れないっていうのはもうみんな分かってるので、うん、大体の人は米じゃなくって牛と花を作ろうとしてるらしいの。
牛と花？
そう、うんうん、畜産と花を作るって、
はいはい
はい、まあ、口に入るものだと売れねえからお花っていうのと、はいはい、あと元々畜産が盛んだった地域らしくって、うん、牛に住んだっつって、はいはい、で元々なんか小規模でやったらしいんだけど、なんかこの畑をさ、いっぱい余ってるから、うん、もういくらでもあるから畑が、うん、みんなもう農業やめちゃってるし、はいはい、この状況だからやらねえって人もいるから、まとめて借り上げて、その僕がお話を聞いた人はもうなんか団地みたいにしたいみたいなことを言うんだよね、うん、その畜産団地だみた
いな、はいはいはい、
ではもうこの一区画で例えばあの20棟で、この一区画でも20棟で、この地域全部合わせたら100棟みたいなことをやって、飯舘村確かなんか15だか20ぐらい地区があるんだけど、そこで全部例えば100棟ずつ買ったらもう2000棟とかになるわけだから、そうするとあの県でもトップの畜産の県なんか村としてアピールしていけるって言って、はいはい、こうなんか畜産による復興みたいなことをね、ちょっと目指していろいろなプランを練ってるらしくって、まあでも隣にこれが置いてあるなーっつってちょっと頭を抱えてたけどね。
いやでも今さ本当にその畜産が北海道で畜産農家は結構潰れてて日本の畜産自給率がすごく下がってきてるじゃない。
そうなんだ。
バターだから今年もやっぱり緊急入荷数万トン単位でしてたりとかするでしょ、はいはいはい、ってことを考えていくとそのラインの復興のプランっていうのはすごく今の日本の現状にとっては有効なんじゃないかなと、
ね、俺はねすごく合ってる気がした、
うんうん、
でなんかさ例えばあちこちで言われたのが、うん、これ俺は本当に自分から放射能どうですかって聞かなかったんだけど、失礼だから、うん、向こうが勝手に言ってくんだよねやっぱりね、
はいはいはい、
仲良くなった話だと、うん、いやでも今こういうことだからねっつって農産物は売れねえよみたいな話を聞かせてくれるんだけど、でこの人たちも同じこと思ってて、やっぱり米は売れないだろうって認識してんだよね、占領出なくても。ただ僕みたいな人間からするとその要は米が売れないのはさ、周りにさ東北って米どころの塊だからさ、
はいはい、
なんでじゃあ新潟もあってさ、宮城もあって秋田もあってわざわざ福島から買わなきゃいけないんだっつうと、ちょっとなんていうか競争戦略としては負けちゃうじゃない、うん、ただブランド牛ってそういうもんじゃないから、
うんうん、
このブランドがいいんだ、このブランドを推していくんだっていうことだったら、うん、随分勝機もあると思うし、うん、逆に福島を応援してぞっていう人とか福島のものをむしろ買いたいぞっていう時に、うん、牛の肉だったらもちろん占領検査もしっかりできるし、うん、単価が高いじゃない、
うん
うん、だからそっちの方が俺にとってはね買いやすい感じがするんだ、
はいはいはい、
わざわざ米買おうっていう時に、まあじゃあ同じ5キロの米買うっていう時にわざわざ福島選ぶっていうのはちょっと難しい感じはするけれども、まあ、例えばこういうブランド牛みたいなやつがあると、まあ、自分でご褒美に食ったりさ、うん、なんか理解がある人に贈り物したりとかっていう分にはそういけそうな気がするから、なかなかいい戦略じゃないかなと思うんだ、ね、
そう。でもただブランド牛もね今あまりにも品数増えたからね、
増えてんだよ。
昔はそれこそ松阪牛ぐらいなもんだったじゃない、
はいはい、
うんうん、今もうその東日本の方だってさ、前沢牛だ山形牛だ仙台牛だって
あります、ね、
はい、あるわけじゃない。
まあだからね、
なんでもまあまあまあまあ、まあ、真似たいのはわかるけども
簡単ではねえだろうね。
そう、乱立してくるとやっぱりパイの奪い合いになってくるからね。ただのね、
もうすでにあってはいるだろうね、
うんうん、
まあただ僕は買おうかなと思ってるので、うんうん、いいかなと、うん、石川町の話したけど、あそこもなんかね石川牛ってブランドがあるらしくて、
へ
ー、全く知らなかったし、うん、多分この先東京で耳にすることはまずないんじゃないかと思うんだけど、うん、でもなんかそこの畜産仕切ってるおやすさんがかなり面白い人で、うん、30年前だったかな40年前だったかな、なんかまだそのおやすさんがまだ20代だか30代前半だったぐらいの時に、うん、これから飯田牛をもっと有名にするんだなんつって牛肉の山を担いで銀座で突然なんかイベントを開いたことがあったらしい、うん、
すごいね。しかも銀座でやるんだそれ。
そう、なんかコネがあったらしくって、銀座の場所借りれたらしくって、うん、そこでブランド牛だっつって飯田ての牛ですって言って、うん、ものすごい安い額でバンバカバンバカ売ったんだって、うん、そうするとやっぱ評判になって追加の注文が来てってるので、うん、ちょっと一回ムーブメントを起こしてたおやすさんらしいから、
う
ん、またなんかね面白いことやってくれるんじゃないかなっていう気はする。でその時その後面白かったのが、
うん、
それでちょっと県内に飯田で牛ブランドってのが知れ渡って、そうすると県村の中でさ、飯田で村の中でなんかこう牛のお祭りみたいなやつやるそうなんですよ、
はいはい、
そうするとそこに来ると食べ放題だっつって、でいくらでもなんかいくらだか分かんないけど1枚だか5000だか払ったらもう肉が食い放題だっつってやったらしいんだよね。それで大々的に PR して人をわっと集めて、さあやるぞって言って人を集めた時に集まりすぎちゃって、
うん
うん、で肉がないってでどうやったんだか分かんないけど、もう焼いてる売ってる最中に肉がないぞ肉がないぞって、またか待ってこいっつってもうじゃんじゃんあちこちから、だからその場で屠殺したってことだから分かんないけど、
ね、
分かんないけどさ、どうにかして集めたって言ってたけどね。
今流行りの熟成牛とは真逆のあれだよ ね。
でも熟成牛の話もしてた、
うん、
自分とこでその作った牛を出荷する前の工程に熟成牛のやり方を今取り入れてるみたいな話もしてたし、また息子さんがちょっと面白かったんだよね。なんか息子さんも震災で一回福島から出て、最初東京がなんか住んでて、東京で就職地探した時にできれば肉に関する仕事がしたいですなんつったら、どこだか忘れたけどどっかの料亭となんかつながってる肉の卸屋みたいなところを紹介してくれたらしくって、そこでなんかその熟成肉の作り方とか肉のさばき方とか部位に関することとかを全部教えてもらって帰ってきたんだって、
うん、
そのノウハウも今蓄積されてるらしいので、フルに発揮してやるなんつってね。 張り切ってましたけどね、うん、あこれ
浪江町、
そう浪江にはもちろん入れないんだけど、うん、とあるところに浪江のなんつうんだセレクトショップみたいなやつがさ、はいはいはい、アンテナショップみたいなやつが出てて、でそこでこう浪江焼きそばっつってね、
ほ
ー俺も初めて知ったんだけど、俺のおふくろが浪江出身だから、
はいはい、
浪江町っていうのはちょっと親しかったんだけどさ、うん、これなんかちょっと太めの、
そうだね麺がすごい太いよね、
そうそうそうやつで、うん、で豚肉と、うん、これもやしでね、
はいはいはい、
B 級グルメの走りだなっつって、
へー
B 級グルメってのが流行る前からあったらしくってさ、
はいはいはい、
うん、で浪江から避難してきた人たちがお店やってて、
うん、
そこに行くと浪江のものがいろいろ食えるっつうから行かしてもらってさ食ったんだけど、まあまあ美味しかったよこれも、
すごいね、なんかもう麺がもちもちしてそうな、
ああそうねそうね、
だってつけ麺の麺ぐらいの太さあるもんね、
そうだね、だからうどんと焼きそばの中間ぐらいの感じがしたね、美味しかったですよこれも、なんか、うん、あこれ飯坂温泉の私が泊まってた、
あ私くないい旅館だね、
もう古い
ね、
100年以上前だってたからね、
だって玄関の上にちゃんとこのさハフがあるっていうのがね今もなかなかないよね
そうだね、いいとこいいとこ見るねまたね、うん、でここがさ、なんか最初は福島市内に泊まろうと思ってたんだけど、うん、福島市内のビジネスホテルの最安が5000円だったのね、
はいはい、
ここがなんと1泊朝食付きで4500円だ
った安っ安いわ、
冗談だろうと思って、
うん、
別になんか特別な割引やってるわけじゃなくて、
普段から
4500円だった。
へ
ぇー。まあおそらくは、その、まあお客さんの足が随分鈍ったって話でしたから、うん、まあそれもあってちょっと手こ入れで安くしてるっていうのもあるんだろうけど、全然いいじゃんと思って。
いや、いいよ。これ、ぜひ泊まりたいよ、それ。
ここ2泊させてもらってね、
うん。
うん。ここはね、僕はすごいお気に入りのいい宿でしたね。またなんか家族系でやってる感じが面白くってさ、
あ、
うん、ガキンチョがね、後で聞いたら4人だっつうけど、
うん、
4人うろちょろしてて入れ替わり立ち替わり見たことない子供が出てきて俺にぶつかってくるあとその優しいおかみさんが入り口でさ、うん、ごゆっくりどうぞなんつって通してくれたんだけど、うん、ちょっと角曲がったところとかですげえ子供起こしたりするんだ、うん、やめてなんとかじゃんみたいなで自分の部屋行くときにちょっと道間違えたらなんかこうなんかのれんみたいなさ、玉のれんみたいなのがかかってるところの奥でご家族みんなおばあちゃんも入れてさ、みんなでなんか囲んで鍋やってたりするぐらい、もうなんならその鍋をもう5000円払っていいから食わせてくれさすがに言わなかった、
いやいいね、
うん、宿の写真、あこれ宿の近くにあった、うん、なんだただの道にある、
うん、足
湧き水通過、温泉通過、
はいはいはいはい、
手突っ込んであったかいななんつってやってたけどね、これ駅前の様子ですね、
あ、まあ、ここはでもあれだね、
ここは結構
温泉場っていうね、
そうそうそうそう、
雰囲気も結構あって
しなびたいい旅館でした、うん、確かちょっとあこれが宿に貼ってあった堀江屋さんへっつって、ブラックジャックによろしく の佐藤さん、
はいはいはいはい、
とあと書い字書いてる人だろうねこれね、
そうだね、
うん、右の人はちょっとなんだか分かんないですけれど名前書いてないから、
う
ん、
すごい
結構立派な人も泊まってんだな
ね、
うん、だここの奥さんともさちょっと喋らせてもらってさ、
うん
うん、でまた雑談みたいなことするわけだけど、
うん、
でいや子供さん多いんですねっつって、すいません動物園みたいになっててっていやいやいいですよ並びますよなんつって話してさ、うん、そうするといやもう今何かとやっぱ大変だねっつってメディアのことがって言われて、
うん、
ああやっぱメディア大変なんだと思って、あメディアですかって聞いたら、ね、そうなんですやっぱメディアのことは難しいですねって言われてさ、
うん、
でどういうことですかって聞いたら、うん、子供がやっぱり YouTube とか見るでしょうっつって、うん、なんかこう iPad とかで見せてると、はいはいはい、怪しやすいから iPad で動画とか見せてるとすぐ使い方覚えちゃうから、
うんうん、
どんどん見ちゃうんですって言って。あれっつって。あれ最初メディアのことが大変でって、やっぱ、
うん、
ね、被災地とメディアの関係が難しいって話かなと思ったら、はいはいはい、子供が YouTube を見すぎて困るっていう。んで、近所の内科医の先生に相談した、小児科と内科の先生にご相談したんですよ。うん、そしたら先生がね、つって、やっぱ、1時間以上見るのは良くないっていうデータが出てます。ただし、30分より少ない時間しか触れてないと、それもそれで、知能の発達が遅れるってデータもありますっていうもんだから30分か1時間の間で見せるようにしてるんですみたいなクソどうでもいい情報が入ってきてああそうですかーなんつってね、うん、 だからさ、こっちはやっぱり、なんか、やっぱ僕でも先入観があるからさ、
はいはい、
こういう旅館の方がメディアがあって言うと、すぐなんか被災地の引っ掛けてね、うん、なんかやっぱ震災大変なんだな、復興難しいんだなって思っちゃうけど、割と普通に暮らしてるから普通に暮らしてるの
ね。
もちろんご苦労いっぱいあると思いますよ、ここだって、うん。でもなんかそういうところまで全部さ、なんかかわいそうだなって目で見るのもね、どうかなと思いますよ。でこれがあの僕がお会いした地元の復興再生に携わってる、飯舘村の再生に携わってる、はい、あの貫禄あるハゲのおっさんなんだけれども、うん、ものすごい眼力をしててね、
うん、
ちょっとここだと分かりづらいですけれども、うん、なんか東大だとか、うん、あの京大だとか明大のね農学も来てたね、いろんな大学の、ね、教授を退官リタイアメントした人たちをわっと集めて、うん、自主的に研究調査をしてる。
へー
っていうものすごいね理知的なおっさんだったね。要は飯舘村っていうそのまあ風評被害の嵐に遭ってる、そしてこれから先も農作物売れないであろう、うん、そしてあのご老人ばっかりいるが多い村でどうやったら農業再興できるかっていうことをあの達成するためになんかものすごい細かい調査機がついてて自動であの畑に養分を出してくれる機械みたいな、だからもうなんだ農業の自動化だよね、
はいはいはい、
みたいな装置をなんかその教授陣と一緒に作ったり、あと土で作ったっつうと売れねえからあの軽石だったかな、
はいはいはいはい、
みたいなやつを砕いたやつで、あのなんだっけ
成功栽培みたいなこと
が、そうそうそう、ね、わさび菜と、うん、あれ何だったかな、なんかもう一つぐらい作ってたさ、トマトも作ったっつうのね、でもうすでに成功してるっていう、でそれはパキッと折って食ったんだけど、うん、まあ、確かに美味しかったし、非常になんというか理知的な人で、またこの人の言ってたことで素晴らしいなと思ったのが、あのあえてそのなんていうか除染が終わってないとこでも作ってんですって言って、えなんでですかって聞くんだよね。それは役場役所行政は除染が終わったところであのしかつでなんか農地の施策あの農作物の施策をして安全ですよっていうデータしか出さないから比較検討ができないでしょ
う
って、じゃあ除染しないで作ったらどうなのかっていうデータをもう行政がやってくれるから自分たちで出すんだっつって、その除染してないところで農作物を作って、でもその染料も基準値以下だったりするんだって、っていうデータを比較することでどういう状況を用意していけばあのかなんだ確実に安全な、そして説得力のある数値が出せるのかっていうことで、もう全部自費で研究してるらしい。
すげえな。
もちろんあのその活動が大々的になってきて今 NPO 化して、うん、あのいろんな支援者が集まってるみたいだけど、
うん、
いやーなんか東京のイメージだとね、その東京の一部の人のイメージだとなんかそういう数値ごまかして出してんじゃないかみたいな風に言う人もいるけどさ、うん、いやむしろ自分たちからそういうデータを作って積極的に出していこうみたいなことをやってるっていうのは頭の下がる話だなと
思
って。
すごいね、
うん、ましてその農業の自動化みたいなことに手をつけてて、
うんうん、
それはさ、まあ、やっぱり、被災されてその村の外出てってで帰ってきて農業やりたいけどもっていう人ってもうだって震災からもうそろそろ6年経つわけで、うん、お年も召してるわけですよ、当時60歳だったら66歳70歳だったら76歳ってなってる中で、どうやったらより簡便に農業を再開できるかっていうことを考えてるらしくって、でこの人もやっぱりね生きがいなんですよ農業はっていうことをずっと言ってたね、うん、さっきのその居酒屋の店主がさ、365日もう自分には店しかねえからっつって開けてるのと多分同じことだと思うんだけれども、うん、帰ってきて村でさずっとテレビ見てもしょうがねえんだからやっぱり畑に出てあの作物を作って自分で食ってっていうのが、うん、やっぱいいんだっつって、まあ大規模に出荷しない人でもそういう風に再開できるようなシステムを作ってるっつって、まあ、大したもんだなと思ったね。
頭の触る話だね。
そうね、うん、これあのソーラーパネル、
はいはい、
もうこんなもんじゃなくてバーッといっぱいあったんだけれども、まあ、これだけでもね相当な敷地面積、
そうだね、だんだん畑かと思うもんね。
そうだよね一瞬ね、
うん、
だからその今進んでるプロジェクトとしてはその畜産用に土地を使うっていうのが一つ、うん、そしてソーラーパネル設置してあの自然エネルギー の、うん、あの振興に努めるっていうプランがもう一つ、もう一つはさっきの、汚染土あの除染の土が入ったフレコンパックを置いといて、うん、行政からお金をもらうっていうプランがもう一つ、だからカオスだよね、
うん、
もう牛がこの先牛舎がいっぱいできる地域と、うん、こういうなんていうんですかソーラーパネルで埋め尽くされた地域と、
うん、
あとフレコンパックが置かれてる地域 と、うん、で今まで大量にあった田んぼがその3つのどれかに変貌していくっていう境目を見せてもらっておりましたね。
あ、 アップフェルシュトルーデンの。
あ、よく覚えてるね。うん、あの、なんか、こじゃれた名前のアップルパイみたいなやつを出してくれた、あの、コーヒー屋さんでしたね。これも飯舘村っていう人口5、6千人しかいない小さな村なのに、ものすげえ本格的なコーヒーとウィーン菓子を作る店として日本中に評判だったらしいんだよ、
ね。いや、でもすごいと思う。いや、アップルシュトルーデルなんて日本、東京でだって、そうなかなか食えない。
あ、そうなんだ。
うん、しかも本格的にウィーン料理をやってるってことでしょ？
全部、その、うん、なんていうの、有機野菜で作ってるって言ってたね。
そう、ただね。ふっと気になったのが、本格的なウィーン菓子のくせに、これはザッハトルテじゃなくて、うん、あ、ただのガトーショコラなんだって
思ったっていう。そういうわかんないよ、ザッハトルテかもしんないよ、これ。
ザッハトルテにしたら、表のコーティングのチョコレートがツヤがないんだもん。これだから、上、チョコレートコーティングしてない。
ちょっとね、これ、アグリコーヒーっていうね、ちょっと有名な店だったんだけど、うん、あ、これ、塚さんどうする ?1 時間半喋ってるよ、これ。
嘘、マジか。何だ、俺ら。
アグリコーヒーで、ね。
いや、でもね、あの、コーヒーの写真も一緒にアップされてたじゃない。
うん。
ああ、すごい。いや、ここのコーヒーを飲みたいなって単純に思った。あの、
ね、ミラクルス的な店だったね。
うん、で、あの、アップフェルシュトルーデルのさ、ものすごいリンゴの詰まり方とか見て、うーわ、食べて。
ああ、リンゴはね、確かにぎっしり詰まっておりましたね。うん、美味しかったですね。
うん、細かいことチェックしてるね、俺もね。
そうだね。まあ、お菓子にはね、とりわけアンテナがね、働きやすいんだろうけれども、あ、確かに、けどこれはザッハトルテですね。
嘘、ザッハなんだ。
ザッハトルテ生クリーム添え、しっとりした生地にシャリシャリとしたチョコレートが特徴のウィーン菓子の代表ともいえるケーキです。
いや、だからこれ今見てごらん、これコーティングしてあるチョコレート。
あ、してあるの、こっちはね。
だ、こっちしてないじゃん。だ、
これその前の工程なんじゃないの、わかんないけど。
いや、だって前の工程でカットしないでしょ。
あれは別の何かなんじゃない。
だから多分これはただのガトーショコラだなと思ったの。
なんか日替わりメニューみたいなのもあるみたいだったから、それなんじゃないの。うん、いや、でもね、見ての通り、これ午前11時とかだよ。
すごいよね、でもこの混雑の仕方がね、やっぱり人気店なんだよね。
いや、確かに味は全部良かったし、うん、そんなに高くないからさ、うんうん、そのコーヒー一杯頼んで、そのアップルシュートルーデン頼んで、1000円いかなかったから、大変リーズナブルな。で、福島市内に今移って、営業中らしくって。うん。それで、なんつうの、あの、周りのさ、あの、住宅街のお母さん連中とか、うわっと集まってきて、うん、憩いの場になってる、なんつって。
いや、でも、すごい、ここはね、行ってみたい喫茶店だなと思って、すご
い。いや、うん、本当に美味しかったですよ。うん。これ、帰りの様子ですね、もう。はい。ちょっともう、はしょって、もう最後まで来ちゃいましたけれども。はい。はい、こうやってばらして、自転車くんをね、多分合計でね、150から200キロぐらい走ったと思うんだけど。
走ったねっていうか、
走った。
さっき一目会った時にも言ったけどさ、なんかね、肉しくなってるからね。それはあの、脂肪太りとかって言うんじゃなくって、ああ、筋肉ついたね、この人と思って。
まあね、毎日すごい勢いで走ってたからね。一日平均多分1時間か2時間ぐらいは自転車転がしてたと思うんだけど、うん、意外とやっぱり1、2時間乗ってると疲れるよね。うん、ただ足はさ、なんか、その、出発前からマラソンしたりしてたじゃない
、はいはい、
っていうのもあったせいか、意外と筋肉痛にはなんなかったんだけど、うん、全身疲労がすごかったね。
多分上半身をこう、曲げて走ってるから、
そうね、そうね。
だから、こう、背筋とかは疲れたんだろうね。
うん。まあでも、おかげで、毎晩、むちゃくちゃよく寝れた。
でしょ？
ものすごくよく寝れた。
あれ、本当にね、不眠という人たちに言いたい。
何よ。
働け、動け。ああ46年生きてきた私、不眠って言葉を一度たりとも使ったことがないから。
そうだね。あんだけ動いてりゃ確かに なるわなっていう感じはしたね。
本当に。
まあまあ、けどなかなか感慨深い旅でしたけれど。ね、帰りにこう、野口カップのね、はいはい、あの、ワンカップの野口秀夫版みたいなやつがあってね。で、これ、
すごいね、ドクター野口カップって書いて
ある。ドクター野口カップっていう。福島の有名人と野口秀夫ぐらいしか押すものがないからね、野口秀夫で押していこうってことなんだろうけれども。ほいで、これさ、なんだ、野口カップ買ってさ、乗ろうとしたらさ、あの、もう、なんだろう、背広の人がずらっとホームに並んでて、
う
ん、で、なんか警官みたいな人もいたりしてさ、で、なんか無線で連絡取り合ったりしてんだよね。安倍首相がね、同じ新幹線乗ったらしいんだよね。本当に。
へぇー。
本当に。 だからなんだって言われるとそれまでなんだけど、
いやいや、なんか嫌じゃないそういう列車乗るの。
いやだからさ、うん、絶対さ、その日本行政政府、日本の行政と中央と、うん、あの自民党のやり方に反発を抱いてるあの福島の人とか日本の人って多いわけじゃないですか、うんうん、っていう中で、あ、安倍さんと一緒に乗ってんだなっていうのはなんか複雑な感じがしたよ。そうね、個人的には安倍首相ってあんまり好きじゃないというか、すごく嫌いなんだけど、でも、なんか僕、安倍首相には、なんていうのかな、悪口言ってもいいやみたいな人いるじゃない。
はい
はい、うん、安倍はみたいな、なんかさ、呼び捨てにするやつら、うん。あれはね、ちょっと、なんか議論する人間として品がないなと思うから、良くないなと思うんだけど、でも、なんかやっぱり、そのちょっと地方というか、この福島の復興というかに関しての目くばせは、従前とは言えない人がね、あの物々しい敬語で乗っかっていくっていうのと同じ新幹線乗ってるとさ、なんかちょっと複雑な気持ちはしましたね。
そうだね、うん、もう本当にさ、だからまあこれも公共のものになるからね、まあ、一応ネット上に上がるわけだから、
そう、ね、
あまりこう自分の思想だったりとかっていうのはどうなのかなとは思うんだけれども、うん、今本当になんだろう、その、まあ、この 3.11 の地獄復興のことに関してもそうだし、東京オリンピックのことに関してもそうだし、いろんな面でなんかすごく今の自民党がね、ちょっとあまりにも独裁体制みたいな状態になってるのがやっぱり、
そうね、うん、あと個人的になんか安倍さんのね、あの信念のない感じがね、ちょっと嫌いなんだよね。いうことがコロコロ変わったりする感じがあんまりちょっと個人的には好きじゃないなと思うし、あとあの喋り方の下手くそさとか見てるとワークショップとかしてやりたいなと思うし、ね、じゃあ安倍さんちょっと読んでみてくださいこの原稿って言って、なんとかはですねとか言った瞬間に、はい、このですねをまず切りましょうつって、いわばとか言った瞬間に、はい、このいわばない方がスッキリしていいですねみたいなこと言って喋り方の指導とかしてみたいんだけど、うん、まあまあまあまあね、あんまりね、うん、なんか一緒に乗ってると普段はそうやって茶化せそうなもんだけど、なんか神妙な気持ちに、
そうだよね、なんか妙な緊張するよね、要人が乗ってるってだけで。
そうね、で、うん、安倍さんが言ったその機内、あ、県内の機械メーカーっていうのも直接じゃないんだけど、ちょっと間接的に取材させてもらっていて、うん、それがねまたなんか複雑な思いを私に抱かせるものだったんですよ、うん、飯舘村内にあったあの、まあ、村工場というか工場、うん、機械の製作所が、あの村が再スタートするっていう時に、そこも営業というか、あの業務を再開すると。多分ちょっと手広い会社なんだろうね。あの、飯舘村だけじゃなくて相馬市とかにもあるって言ってたけれども。で、何作ってるかっていうと、今全力でロボット作ってるんだよね。ロボットとドローン。で、なぜかって言ったら、これから廃炉の、廃炉作業が進んでいく中で、当然中身ってさ、放射線量があまりにも高くて誰も近寄らないから、おそらくほぼ全てロボットとドローンと機械による作業になるだろうっていうふうに言われてるんだ。そのただの村工場だったところがうわっと方針を転換して、これから絶対成長産業になる、廃炉作業用のロボットを作るっていうことってものすごい今あの技術革新を遂げてるらしいんだよね。だからさ、これもなんだろうね、福島で原発事故起きちゃったのに、福島県民があのそのためのロボット作ってるっていうのも悲しい感じもするけど、同時にたくましい感じもするじゃない、
うん
うん、どうせ直さなきゃいけない、自分の村なんだから、うん、自分たちの県なんだから、自分たちでどうにかしたいし、だったらそれをビジネスチャンスにしてやろうみたいな、なんか意気込みみたいなやつも、まあ、同時にしぶとくてかっこいいなと思うし、なんか一言で言えない複雑な感じを起こさせるものを安倍さんも見に行ってたんだろうね。どういう感想だったのかっていうのは気になりますけどね。これで終わりじゃないかな。終わりですね。
はい、
どうですか、ここまで見てきて。
いやでもね、本当になんか、いや素敵な、いろんな話を聞いてきたんだな、で、いろんな景色を見てきたんだろうなっていうのをすごく感じたし、うん、これが早くだから何か一本のものにまとまっていくっていうのはすごく、
まあ、そう簡単にはまとまらない
けどね。いやでもこの取材を見ると本当にだから自分たちのこうイメージじゃなくてね、本当にその現地の人たちの声だったりとか、その努力だったりとかっていうものはもっと正しく広がっていけばいいのになっていうのがすごく感じたよね。
うん、でもなんかやっぱり震災の話ってやっぱしづらいんだなっていう感じはすごくしたな。うん、 なんかたまたま僕が県外の人間だって分かったからみんなその気を利かせてさ、なんかいろいろ喋ってくれたりしてたけども、ある人の話だったりすると、その県内でも分断が起きたりするんだよね。例えばあの私がね、谷健一がものすごいあの今の占領とか福島の状況を気にしてる人間だとして、でお隣の塚さんとかに毎日その話をするわけですよ。あの一昨日また占領上がってたねとか、あの補助金の件どうなってると思うみたいなこと言ってると、その塚さんはこの場合あんまり聞きたくない人だったりすると、
はいはいはい、
今度は僕があいつはまだ未だに震災と放射能の話してやがるぜって言って、うん、村八みたいになったりするらしいんだよ、ね、はいはい、っていうようなところでも分断されてしまっておるし、例えば村の再興どうしよう、県の復興どうしようっていうところでも当然意見の食い違いがあったりするし、その行政の、あのやり方に関しての賛成反対みたいなやつでも分断されちゃうしっていうので、なんか事態が複雑すぎる分だけ、なんか県外から見てるとそういうのってあんまりわかんないけれども、その例えば村レベルとか町レベルで見ていくと、これ別に一つの村に限らずあちこちでそういう話聞いたんだけどさ、この先どうしていくかっていうところで結構熾烈な、いがみ合いや争いも起きてるらしく、福島県という一つの単位でもなんていうか一致団結、大道団結する難しさっていうのがあるらしいんだね。でそういう時に例えばあのすごくなんていうのかリーダーシップのある市長がいたり、すごくリーダーシップのあるあの知事がいたりするとわっとまとまるんだろうけど、そうじゃないパターンもいくつか聞いたから、あ、なんであんな人がなったんだろうみたいな、なぜなったのかといえば、あの自民党の票田が強くって中央と政権とのパイプがあるから、あのある種の打算とある種の票集めで取れたんだみたいな人に対してはすごくやっぱり視線が厳しかったりするから、なんかやっぱまとまりづらいっていうのもあるんだろうね。ね、なんかこういうことをしてくれたら助けになるよみたいなことがすごくはっきりしてれば、こっちもなんていうのかな、その県外に住んでる人間でも、じゃあそれを手伝おうとか、じゃあこういうふうに我々も手を貸そうって言えるんだろうけれども、やっぱりこれだけ多岐にわたる後遺症が残されて、もちろんね、町も村も畑も人もたくさん亡くなったりダメになったりしたっていう中だと、そんな一つ簡単な回答がポーンとあるわけじゃないから、非常に難しいなという感じでしたな。そう、
ね、いやでもね、見れてよかったし話聞けてよかったというか、まあいずれね、どっちにしたってこういう話はするんだろうなと思っていたけれども、一足先にこうやって、ね、しかもその熱量がまだ高いうちに ね、
そうね、
鮮度が高いうちにこういう話を聞けたのは良かったなって今すごく、
でも今喋ってることはそのまま本にはならないと、
ああもちろん、
うん、ていうかもうこれ全部書くと今日喋ったことを全部ちゃんと題材にするだけでも三部作じゃ足りない
だろうから、ね、
ちょっと難しいよね、うん、でもなんかそういうその本に乗っかってこない、その出版されてる本に出てこないような話を聞きたいと思って行ったら旅行だったので、そういう意味ではすごく正解だったなと思うし、同じ一言でやっぱり目の前で聞くととてつもないリアリティがあったりするから、そういう意味では本当に言ってよかったなと思うな。もう一個だけ、これあのとある人から聞いたというぐらいにしかぼやかしてしか言えないんだけど、その例えばじゃあ県内のさ被災地のさあの避難した、これ津波で避難したのか地震で避難したのか放射能で避難したのかはちょっとぼかして言うけど、あのところがあってさ、そうすると当然保証の問題になって保証のことを東電とやり合うわけですよ。でものすごいあの長く熾烈ないがみ合いになるわけだよね。でその聞いた話だと、その最初に自分たちを担当してた職員さんたちと、東電の職員さんたちとしばらくあのやり合ったと。で1年ぐらい経って配置替えが起こるんだって、
はいはいはい、
配置替えが起こって別の人があの担当するようになって、そうするとその別の人たちの対応が非常になんていうか木で鼻をくくったような冷淡な対応だったり、そもそも現地の事情が分かってない人を担当に起こしたりするんだって。要は何も知らない人を送り込んで、これやってください、あれどうなってますかって聞いても、いやちょっと分かんないで調べますみたいなことの状態からスタートさせて、
時間稼ぎをするんだ。
そうだね。でようやく1年ぐらいいて物事が飲み込めてきた頃に移動みたいなことをがあるっていうことを某地域の人が言ってたのね。でその対応の仕方もすげえなと思ったんだけど、でもそれがまあなんとなくさ 予想できるって言うとおかしいけど、あんだけね、日本の知的エリートが集まってる人たちだから、そういう卑怯な手は思いつくだろうけれども、それよりもびっくりしたのが、最初の1年間に、その、保証だとか、実際これからどうすんだとかいう話をしてた職員さんと、今、親友になったっていう話を聞いたのね。
ほう。
要は最初は、これだからね、いろんな東電にもいろんな人がいるのよ。うん、世間的には東電は真っ先に逃げたみたいな言われ方をするけれども、でも現場の人では絶対動かないって残ってた人もいたりして、うん、その補償対応をしてた人たちも最初は東電側としてこれはできない、ああしてくださいとかっていう話をしてたり突っぱねたりしてんだけど、でもフェイス2フェイスで面と向かって、今うちはこうなってますとか、うちのじいちゃんがこうですとか、うちの畑がこうなんですっていう事情を目の前でどんどん聞かされていくと、その同情したり共感したり会社の方針についていけなくなって、むしろ自分たちの味方になったりする人も出てくるんだって。でも味方になっちゃったら、それはもう東電の上層部からしたら外さなきゃいけないじゃない、あくまで東京電力の代理人としてその人働いてるわけだから、それは部署を変えられちゃったりするんだって。でもお互い分かり合ったところがあるので、その東京電力の社員さんとは未だに年に1回東京で会って飲んでますみたいな話を聞くんだよね。いやすごい、もう想像もしえないことがあるんだなと思って、で、その福島の方は東京に行って、その東電の方に今こうなってますよとか、あの時ありがとうございましたみたいな話をするし、逆にその東電の社員の人はちょっとなんていうのかな、社内で意見というか数を取りまとめて、その農家とかその農家の近くで作ってるお花をまとめて買ってさ、母の日に必ず送るんだって、自分たちのお母さんに、みたいな交流が持たれてるって。ちょっとこれすごいいい話だから、もうちょっと細かく喋りたいんだけど、なんかできれば秘密にしておいてほしいって言われたので、世間向きにあんまり言えないって言ってたんで、ちょっとすごいぼかしてちょっとディテール変えて喋ってるんだけどさ、あ、なんかやっぱ人間と人間が面と向かって喋ってるとそういうこともあるんだなみたいな不思議を感じてね。なんか今回お芝居の題材にしたいもののニュアンスにはちょっと近いなっていう感じがした。こういう話をして、だから東電悪くないんだっていうわけじゃなくて、
もちろんね、
個人的にはもう早く原発どうにかしようと思うんだけれども、でもそういうどっちかがすごいものすごい悪党がいてっていうんじゃなくって、お互い人間同士悩みながら迷いながらやっていて、でもなぜかいい方に行かないみたいなことがあったりする皮肉だって。その共感を示した東電の人っていうのは現場担当から外されちゃったわけやだからね、みたいなことを思うと、あ、やっぱり難しい分ドラマは転がってるし、そしてなんか、その解決しないドラマはね、ずっと続いていくんだなと思うと複雑な感じがしますけれどもね。もうダメだよ、7時20分だよもう。
すげえ、2時間話してる、もしかして。
1時間53分喋りましたね。
すごいね、
過去最長だねこれね。
すごいね、これ2部作とかになっちゃうね
これラジオがね、前後編みたいな、ね、
前後編だろうねきっとね。
いやでもできればもう一発で流したいですけどねはい。なんか塚越さん、
はい、
告知が、
はい、ありがとうございます。もうすっごいベタな振り方をされて帰って困るんですけども、ね、こんだけいい話をした後に本当に告知で申し訳ないんですけれども、実は、今年の年末、クリスマスですね、毎年毎年ここ数年、シングルベルが続いていた私ではございますが、今年のクリスマスは、
何、シングルベル？
シングルベル。
あ、懐かしいでしょ。一人のシングルベル。
そうそうそうそう。
初めて聞いたけど。
嘘？こうバブル時代はもう、街中でそこら中でシングルベルが鳴ってましたけれども、今年はですね、王子小劇場で皆さんと一緒にクリスマスを過ごせればと思っております。ですね、僕が、5年前ですね、もう5年前に、立ち上げました大人の事情は子供の事情という、もともとはこれ古典劇曲の若手とか、まあ、中堅ぐらいの有志の俳優たちが集まって勉強会をしましょうっていう集まりだったんですけれども、そちらでまあちょっと不定期ではあるんですけれども公演をやっていまして、今回その第3回目の公演を行わせていただきます、上演させていただきます、12月23日から27日まで、で今回はですね、清水邦夫先生の楽屋、流れ去るものはやがて懐かしきという日本で多分一番上演回数のある戯曲じゃないかと言われている戯曲なんですけども、もうね本当にありがとうございます、その意味で を、やらせていただきます。で、まあ、今回はあのこれもともと4人の女優を描いたお話なんですけれども、うん、これを、4人とも全部男でやるバージョンというのも加えてみまして、3人の女優さんと女方の僕で演じる、バージョンと、うん、4人とも全員俳優で演じるバージョンという2つのバージョンでお
送りしたい。4人とも全員男の俳優でってことです
ね。そうです、男の俳優で、お送りするという2つのバージョンでやっていきたいと思っております、うん、よろしければですね、まだまだ絶賛チケットご予約受付中でございますので、うん、足をお運びいただければと思っております。
12月何日から？
23日から27日までですね、はい、
23から27日。
はい、
あ、そうですか。
全8ステージです。各バージョン4ステージずつ。
8ステージ。
はい、すいません、噛みましたけど。はい。
ね、見どころなんかあったら教えてよ。
もうね、そのさ、渋い顔をしながらね、こうアナウンスするのはやめようよ。
見どころなんか。
ですね、今回だから、まあ、もともと、僕が見た、一番最初にこのお芝居に出会ったのが20年前ですかね、初めて見た時に、なんでこんな面白いお話が女優のための物語になってるんだろう。あ、まあまあ女優さん、女優4人が出てくるから女優さんだけで演じるのが当たり前みたいな空気があったというか、まあ多分そういう上演の形態の方が多分多かったと思うんですけども、はい、僕すごくこのお話っていうのはすごくその女性固有のものではなくて、うん、もっともっとあの人間にとってすごい普遍的なものを取り扱ってるお話なんじゃないかなっていうのはものすごくその当時から思っていて、だまあ今回あの仮チラシの煽り文句にも使ってるんですけれども、うん、まあ、今回はこの楽屋という作品を女優たちの手から解放するっていう煽り文句をつけてるんですね。もっともっとこの物語の普遍性であったりとか、うん、もうセクシャリティに関わらず貫かれているこうテーマっていうのをもっと浮き彫りにして、本当にこの本自体の作品自体の面白さっていうのを追求していこうっていうことを主眼においてやっております。ですから、まあ、女性バージョン男性バージョン、見比べていただいて、
はいはい、
あのこの本の面白さっていうのを感じていただければなというふうに思っております。でまた手だれなくせ者の役者たちをいっぱい集めましたので、
はい、
その組み合わせも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。
なるほど。あの私先日とあるところでとある話をしてた時に、とある偉い人というか年上の人から、あの普遍的という言葉を使うなんつってダメ出しされたことがありまして、
はいはい、
うん、普遍的って言っちゃうと全部普遍的にだっつって説明ついちゃうから、
はいはい、
何がどう普遍的なのかまでプレゼンしないとプレゼントしたら成立しないから、これを言えみたいなことを言われたことがあってですね、はいはい、これは確かに最もだなと思ったんだろうね。例えばオイディプス王には普遍的なテーマが流れておりって言ったら、何が今と通底するテーマなのか、何が、ギリシャに限らず全世界でユニバーサルに共通する問題なのかみたいなことまで言わねば、それは君プレゼン能力が低いよみたいなことを言われて歯ぎしりした覚えがあるんですけれども、そんな観点から言うと、例えばこれ一言でね言えないと思いますけど、はい、あえて短い言葉で楽屋に流れてる普遍性っていうとどんなものがあるんでしょうか。
人間が、
うん、
先の見えぬ、また先が見えてしまっているかもしれない明日を生きていく力強さですね。
ほう、そういうお話なんですね。
はい。
私ね、なんとね、楽屋見たことないっていう。
それもまた意外な言葉が。
ね、なぜ見たことないのかもわかんないし、なぜ読んだことも、うん、読んだこともないと思う、多分。
あ、そう。
学生時代に読んで忘れてる可能性もなくはないけど、
はいはいはい、
忘れるような話じゃないでしょ、多分。
ないですね。
なぜか見てないんだよね。
おお、
うん。だからそういう意味ではね、僕には全く今ゴリ夢中で話をしてるから、
はいはいはいはい、
そうか、明日を生きていくのか、みたいなふうにしかわからないんですけれども、はい。
そうですね。まあ、チェーホフ、が割と定本になっているんです
けど、そうなんですね。
そうなんですね。で、まあその、ニーナを演じている、
うん、
もうニーナの役なんかやれる役の年なんかとっくに過ぎている、
うん、
こう40代の女性と、
うん、
そのニーナの役を取って代わろうとする若い女優と、
うん、
自分好きのプロンプターだった女優にそれを迫られるんですけども、うん、それとあとその楽屋に住み着いている2人の女優というこの4人の女優たちが織りなす 物語でございます。
なるほどね、面白いですね。
そうです、
ね。カゴメにおけるニーナ自体もね、なんかあの誰だっけ、名前知ったけど、あの大女優のおっかさんをさ、アルカージナを追い抜け起こせみたいなさ、ちょっと嫉妬混じりの、ね、模様が描かれてますけれども、なんかそういう意味で重層的な本なんですね。
そうですね。もう本当にだからは割とチェーホフの世界とそのリンクするような、うん。シチュエーションは多々ありまして、だから本当に三人姉妹もカモメもみんなきっちり読み込んでいってやっておりますけれども、
ちゃんと読めと、
はい、
俳優ども、
はい、
読めっつって、うん、いいですね、はい、
そんな感じの物語でございます。
なるほどね。
よろしければぜひ。
来年はどんな感じですか。
はい、でまあ本当に告知2発目ですいません。あので、来年なんですけども、でこれが終わりました、あのまあ最近僕特に個展がやりたい、個展がやりたいと言っておりましたら、来年もあの個展の現場を少しおじいただいておりまして、でまあうちのダルカラトポップの東谷と一緒に2人で出ます。あの1月の26日から29日まで、はい、芸術劇場シアターイーストで、
うん、
革新班のマクベスに出演させていただきます、
うん、
でこちらの方もですね、もうチケット発売、一般発売開始しておりますので、よろしければあのカンフェティのチケットセンターで発売を開始しておりますので、うん、よろしければそちらの方でお買い求めいただければと思います、
はい。まあ、どっちを見てほしいかってやっぱり楽屋の方が見てほしい。
楽屋です。いけないいけないいけない。
いいんじゃないですか、これどっちも音が言うのはちょっと卑怯な感じ、ね、まあまあね、あの番宣とかだったらそう言わざるを得ないだろうけどね。
そうですね、
そうですね、もちろんどっちも見るのが一番嬉しいんだ。
はい、
もちろんね、
ぜひよろしくお願いします。
まあ、でも今はね、楽屋に付きっきりだからね。
そうなんです、
うん、どうしても楽屋への思いがね
強いんですよ。
強くなってしまう、
ちょっと執着が強くなっておりますけれども、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
塚さん、執着ってことは似合うから ね
執着と執念と情念と業でございますね。
もうドロドロしたドロドロした単語しか出てこない。というわけで、じゃあダルカラドポッドキャストでお便りを募集しております。 DC ポップレイディオアットマーク gmail.com までお寄せください。はい、ちょっと次いつ放送するか未定ですけれど、また気が向いた時にやってます。
はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。
はい、じゃあダルカラドポッドキャストでした。最後にもう一回ジングル流してね。はーい、
またねー、
またねー。